コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは、ヒーリングルーム L&H、メディカルハーブセラピスト&カウンセラーでいらっしゃいまして、そしてミスジャポン副実行委員長、2005年ミスジャポングランプリの江口かなさんです。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや先生、美女ありがとうございます
すごい嬉しそうですね。
テンション上がりますよね。やっぱり美しい方が来られると。
いつもと違うな。
なことないです。いつももうテンション上がってますよ。
そうですね、失礼しました、はい、
さあそんな江口かなさん、プロフィール簡単にご紹介しましょう。2005年ミスジャポン、2005年のグランプリ受賞と、はい。久留米親愛女学院短期大学幼児教育学科で勉強に励みながらテレビやラジオ出演、モデル、イベント出演などをこなし、学校でも活動が認められイメージモデルを務めて、いらっしゃったということです。はい。大学卒業後は九州旅客鉄道株式会社に入社、客室乗務員としておもてなしの心を学ぶ。退社後メディカルハーブセラピストの資格を取得し、ハーブセラピーサロンを経営する傍ら、着物モデルミスジャポン実行委員会副委員長として着物モデルのパフォーマンス指導、レンタル教育、イベントステージの演出やプロデュースを通してミスジャポンをまとめていらっしゃいます。一昨年、そして昨年一昨年ですね、フランス公演、今年の花宝劇場やアメリカ公演、毎年行われるミスジャポンオーディションにおいてもステージ総合プロデュースを手掛けると、
はい、
すごいじゃないですか。ただの
若いのに、
若いのに
すごいな。
そんな美女と森部先生は一体どういうつながりでいらっしゃるんでしょうか。
いや、つながるとすれば筋トレしかないです。
そうです
まあ、今ユーストリームご覧の方は分かると思うんですけど、もうものすごく、ね、細い方でですね、愛らしい感じで、筋トレマッスルゲストっていうのが申し訳ないぐらいな感じではあるんですけど、い
やでもなんか運動好きだしですよ。
そうなんです。
体動かすこと
が、もともと剣道をやってたので。
そうなんですか。
はい、バリバリのアスリートの
コンタクトスポーツですね
武器でありの
ギーと歯を噛み締めてですねやる感じですね。そうなんですね。
そうなんですよ。
ちなみに、森部先生のところで筋トレをするきっかけはどういった、はい、
ですね、まあ、まず運動不足ってのがあって、運動がしたいなってのを思ってたんですけど、
はい、
ずっとモデルとかやってて、
はい、
毎回ですね、腰痛と背中のこりと肩こりとすごいひどくて、
ほう、
もう触れなくなるぐらい痛くなるんですよ。
あら、
そうなんです。どうにかこれを解決できないかなと思ったら、うん、その月ちょうど森部先生と出会って、筋トレすればいいじゃんっていう話になり
まあその時はクエスチョンマークですよね。
そうです。え、なんで筋トレみたいな
まあ大体皆さんそういう反応を示しますからね。
はい、そして
それでちょっと試しで行ってみたんですよ。で、行った日からちょっと改善が見られてですね。
行った日から。
そうなんですよ。まず肩こりを解消するために、
はい、
肩の血流を良くする運動方法を教えてもらって、うん、
はい、
でそれを家でもずっとやってたんですよね。
はい、
でその後に、東京公演がありまして、東京で、はい、着物サローネっていう大きい、
うん、
着物業界でいう、はい、その一番大きい、なんで、なんていうんですかね、ファッションショーみたいなのがあって、
うん、
そこで、まあ、ショーしたんですけど、
はい、
あれ痛くないって思って、
お
なんか改善されてました。
やったことといえば筋トレみたいな。
もうそうなんですよ。それしかしてないんですよ本当に。
さすが森部メソッドですね。
いいでしょ、はい、覚えてしまえばただですからね。
ちなみに自宅ではどんなトレーニングというかやってるんですか。
ですね、まあ、剣道やってたともあって、
はい、
体幹がですねあんまり良くなくてですね、うん、やっぱ剣道って右足で踏み込むじゃないですか、
はい、
で右足前で打つじゃないですか、
はい、
だから全部右に偏ってるんですよ。
ほう、
なのでなんかいろいろその、なんだろう、やっててそのショーとかもやるんですけど、
うんう
んうん、なんか右肩だけ上がってるみたいなのがあったりとか、なんかいろいろちょっとバランスが崩れてた部分があって、で、まあそうですね、それを直す体幹トレーニングって言って、
うん、エルボースタンドですか。
そうですね肘つきの
肘ついて腕立て伏せのポーズになる、
はいはい、
そこから
1分間、
あ、そこから1分間キープOK OK、はい、
で、それが終わった後に、
はい、
足上げですかね、
はい、椅子に座っての
そう、
はい、
そう 片足ずつやって、
はいはいはい、これもあれですね、ただ上げるんじゃなくてもうギリギリ上がらないっていうとこからちょっと上げるやつ。
そうです。
あれがきついですよね。
きついですよね。はい、
そう、その後にまた体幹なんですけど、椅子に手をついて、
うんうんうん、
足伸ばして、でそこから、なんていうんですかね、片足ずつ
上げる、はいはい、
そう、膝を上げるのを普通に前に上げるのと横に上げるのと、
はいはい、
全部、
はい、結構きついですよねこれも。
そうなんですね。
いや1回目からこれハードですよ本当にもう
何させるねみたいになりますよね。でもそれちゃんと家でやって、
はい、やって、であのモデルの子たちも結構それで悩んでる子が多かったので、は
い、肩こり
と腰痛と、であのもうそれだけじゃなくて本当体調崩しちゃって、
はい、
もうあのステージ出れるか出れないかぐらいにまでなる人たちが何人かもう毎回いるんですよ。なんでかなと思ってて、はい、たら筋トレで解消されたんですよ。それも全部
その子たちも。
そうなんですよ。
森部先生から受け継いだ江口メソッドとしてもう自分が返したかのぐらいの気で した方がいいよって自信満々で。
だから毎回の練習の前に、はい、まあ、30分ぐらいみんな筋トレをさせてですね。
30分も、
はい、
結構ガチじゃないですか。
ガチでやりましたよ。
いやーちゃんと伝播してますね完全にね。
ですね。
はい、ただね、うん、みんな体調崩れる人がいなくなっちゃってですね、うん、すごいってなって、みんななんか家でやってるみたいです。
すごいですね。
いいでしょ。
これはもうミスジャポン、実は僕昔ミスジャポンのときめきヌーボーという番組をさせていただいてたことがあったんですよ。
そうですよ、私も出たことがあるんですけど、
ね、はい、と同じもう後輩たちの番組を僕
やって。なるほどですね。
でもまさにその、ま、なんかただ集まっているだけじゃなくてこう人間的成長とかもこう目指していくんですよね、うんうんうん、
へー。
その中でこうやってチームリーダーとかこう指導したりしていろんなスキル磨く中で、今度からじゃ筋トレもこう加えていかんにゃ。
そうなんですよ。
いかんってことになりますよね。
そうですよ、やってきますよ、ね、バリバリの体育会系なの で、 いいで、
ね、素晴らしいですね、
はい、
でも実際そのやっぱりモデルさんでそういう肩こりとか腰痛ってよく話聞くんですけど、これってどこに原因があるんですかね先生。
原因ですか。
ウォーキングとかあのモデルの動きにそういう痛みを出す要素があるんですか。
いや、モデルさんのウォーキングに痛みを出す要素があるってことよりも、
はい、
あれ以外の部分では何もしてないっていうことの方が問題だと思いますね。
そうなんですよ。
ほうほうほう。
私もやらない方がいいんだろうなと思ってたんですよ。っていうのが、
ええ、
やっぱりプロポーションを保たなきゃいけないじゃないですか、うんうん、であの筋肉あんまりつけちゃいけないみたいなのをよく聞いてて、うん、
はいはいはい、
だからあんまり運動しちゃいけないんだって思ったんですよ、
ええええ、
違いましたね。
違うんですね。
違います。
あとなんか聞いたんですけど、ええ、その筋肉をなんて言うんですかね、つけないじゃないですけど、うん、細いままその足とか手とか、うん、細いまま筋肉をつけるっていうやり方があって、
うん、
それを先生が教えてくださった、
どんな方法なんですか。今多分今聞いてるリスナーの方で女性の方は何それと、筋トレしたら太くなるけん私してないのよみたいな人いっぱいいます。
むしろなですね。
むしろ
筋トレ始めてから足首が引き締まったんですよ。
聞いたー。足首細
くすごい嬉しそうじゃないですかそれ。
僕なんか身近でですね、足首を細くしたいという女性何か知ってるんです。
足首重要じゃないですか。
なかなかでも足首って細くならないでしょ。
そうなんです
よ。足首はですね、もうほとんどがもう骨ですからね。
なるほど。そこを細くするなった、それってどういうあれなんですか。その
いや、もう先ほど言った筋トレの中に全部含まれてました。
そうなんですか、
はい、
それをすると筋肉を大きくせずに締まっていくことができる。
そうなんですよ。とむくみが取れました。
おお、でもむくみもね、そのフォルムを作る一つの原因になりますよね、
うん、そうですね。で結構女性って下半身むくんだりとかする人が多いじゃないですか、
はいはいはい、
それがまず解消されるので、すごいいいなと。
いいこと尽くしですね。
うん、なんかすごい喜んでいただくのはすごい嬉しいんですけれども、はい、もう僕らからしたらですね、当たり前やんみたいな話なんて、
ね、
何言ってんの今頃みたいな感じなんですよね。
あ、そうですか。
びっくりしました。
でもそれをこう知らない、その筋トレに対して間違ったイメージを持ち続けている方がいかに多いかってことなんですよ多分逆に、
ですね、これは間違えたイメージと、まあ、一概にも決めつけられず、はい、やっぱり筋トレをやってるということがですね、うん、なんかボディービルとか、
うんうんうんうん、
こうマッチョなイメージにやっぱりどうしても行ってしまいますね、
うんうんうん、
で確かに 女性が、まあ、そのバーベルとかを使ってやったらですね、はい、まあ、同じように太くなるんです、うん、実は、うんうん、ところがそんなことを望んでない人があまりにも多いんですよ、うん、特に日本の女性の場合だと、
はい、
太くするの嫌だとか、
うんうん、
そんなのいらないとか、
うん、
でも、うん、これもいらないみたいな、
そうですね、
どうしようかなみたいな感じですごいやっぱテーマではあったんです。で、自分のその解決法を編み出すまでは、
はい、
そこはそのカロリーを抑えるとかね、
うん、
まあ、広く一般的に言われてることをやっぱり同じように言ってた時期もあるんです僕も、でも結果が出ない人があまりにも多いんですよ、
はい、
これはもうたまたまとか体質とかじゃ逃げれないよね、
うん、
でまあ、冷静に考えてこう言ってることが間違ってんじゃないのってところに行き着くわけなんです。
うーん、
軽いのでトレーニングしたら引き締まるよとか言ってる人いっぱいいるんですよ、うん、その辺にも、
うんうん、
でもですね、軽いのを使おうが関節の曲げ伸ばしをしたら太くなるんです。
うん、
肘を曲げ伸ばしするとか膝を曲げ伸ばしするってことで筋肉確かに使ってるんだけれども、
はい、
でも太くなっちゃうんですよ。でもモデルさんとかの場合はやっぱりこう手足の長さを最大に生かしてできるだけ細くシュッと見せたいっていう部分がありますから、引き締めることは OK なんだけど太くするのはちょっとやめてくんないかなってどうしてもあるわけですね、職業的に。それを叶えるための方法は森部メソッドしかないというものを作ったんです。
それはどんな、
買ってください
もうちょっとやったのにもうちょっとお口を割っていただけるかと
思います。いやいやいや、ちゃんと、まあ、の教材だって発売はしてるんです。
はいはい
はい、まあまあ単純に言えばですね、曲げ伸ばしをしない運動だったらいいんです。
そういうことですね、キープですね、
そうですね、
キープだけだと、はい、まあ、キープってまあベーシックなわけなんで、
ほうほう、
でアドバンスっていうのがこうあってですね、ちょうどこう上にこうアップグレードがあるんですよ、プログラム。
そうなんですか。え、はい、キープだけじゃないんですか。
いや違うんですよ、
まだ奥があるんですか。
ありません、
ね、あら
キープだけでも十分に効果はある、続ければ、は
い、今江口さんが言ってるのはキープ、
キープですね、
ですね、
まだキープの段階です。
でも、はい、上があるんですよ。
上があるんですか。
クラも世界に行くときにはですね、これをぜひ覚えていただきたいなと。
なるほどですね。そうか、でもすごい、でもそれを僕江口さんすごいなと思うのが、はい、いいなってまずすぐにこう感じることができたのもラッキーだったと思うんですけど、
す、ね、
真面目にやったからきっと感じられたと思うんですよね、
はい、そうですね、まあ、中島さんも、ね、はい、家でやってるじゃないですか、だからやっぱやる人は変わるんです。でもね、やらない人多すぎるんですよ、あまりにもあまりにも多くてですね、まあ、僕はもういろいろこういろんなことこうぶちまけてるんですけれども、
はいはい、
うん、あの言ってるだけの人っていうのがいかに多いことかですね。
江口さんは結構あれですか、家でこうそういう筋トレとかやってて、はい、親御さんとかこう、またどうしたとみたいなことは言われなかったですか。
いや一緒にやってますよ。
一緒にやってるんですか。ご家族ですね。
それがね、一番最初の時にお母さんに教えるって言ってたもん、はい、
お母さんと一緒にやろうや言
う
て。
いや結構ね、やっぱり、うん、あの腰痛肩こりとかは、
うんうんうんうん、
遺伝かなって思うくらい引き受け継いでて、だからですね、ちょっと教えてあげようと思って、で、うん、で私がやってたら一緒にやるんですよ、
お母さんが来て、
そうそうそう、
私もやろう、
そうそうそう、
かわいいお母さんですね
いいですね、この関係
いいわ。でも先生、あのもうお母さんもすごくエクさんの活動を応援してて、と、
まあ、そうですね、
ですね、
はい、11年間応援してくれてます。
すごい11年間今の11年間というのは何から11年間なの、
まあ、ミスジャポンになってからで2005年になったので、
あ、
はい、それからずっとあの後輩たちの教育など、
はい、
やらせていただいてるので。
すごいですね、はい、もう大体1年はどういうサイクルで今動いてらっしゃるんですか。
そうですね、1年オーディションから始まり、
オーディションから始まり
で新人さんが受かります、
はい、
まずはあのメンタル指導から入るんですよ。
メンタル指導までやるんですか。若い江口さんがどんなことを伝えるんですか。
いや、とにかく、今しかないからっていうので、
うんうんうん、
大体活動が1年間なんですよね、うん、で1年間でオーディションを受かって、で1年後には卒業式っていうのがあって、うん、でその中でどれだけ成長できるかっていうのが大事だと思うんですよ、
うんうん、
でその中では、まあ、そのミスジャポンに選ばれるのが16歳から19歳の子たちなんですけど、うんうん、成人前じゃないですか、
うん、
成人前の子たちが、まあ、これから社会に出るってなった時に、その社会に適応できる 人を育てていくっていうのがミスジャポンの元々の趣旨なんですよね。そうなんですよ。だからまあ、普通だったら普通の学生だったら経験できないようなこととかを経験したりとか、うん、まあ、いろんな企業の成功された方々とか社長さんたちとかとお話を直接やって、でそこでいろいろ人生経験をしていくっていうのが活動内容なんですけど、だから今しかないからねって、とにかくチャレンジしなさい。
うわー、なんかゼミで喋ってほしい
ですよね
そうそう、あとはもう前に向きにやるしかないっていう、うん、はい、きつくても、うん、まあ、文武両道がもあの大事なので、はい、まあ、勉強も大変だし、うん、でプライベートもあるだろうし、うん、でミスジャパンも活動ってなると、うん、すっごい結構あのハードスケジュールになるんですけど、うん、だけど、うん、やりこなそう1年間はっていう、
うん、
ちょっとポジティブに持っていくんですそこから。
なるほど。 、はい、そんな中でこうやっぱなかなかやっぱきついとかいう話ことかも出てくるわけでしょ。
もちろんそうですね。
そういう子たちはどうやって引き上げていくんですか。
いやもうだからもう自分たちを見てって、
う
ん、背中を見てついてきてって、
わ
とにかくついてこいって。
かっこいいね
姉御肌ですね、
まあ、でもやっぱそうですよね。
そうなんですよ。
前に進む人がやっぱり揺らがない状態でいてくれるとやっぱり後ろも安心してついていけますからね。
うん、そうですね。
ちなみにその江口さんがその今11年間その、ね、あの副実行委員長としてみんなを引っ張る存在になっていらっしゃいましたけども、
はい、
その前ってそういう存在の方っていたんですか。
いないんですよ。
ですよね。
そうなんですよ。あの1年間で終わってしまうので、
うんうんうん、
その後も皆さんいろんなその就職したりとか、また進学したりとか、そういうのでもバラバラになっちゃうんですよ、うんうん、もう1年間終わったらもう終わりみたいなのがずっと続いてたんですけど、うんうん、私はこれはもったいないなと思って、
はい、
で1年間で学べることって限られるじゃないですか、
うん、はいはい、
だからこれをちょっと継続して、でまた後輩たちも先輩がいることでどういう経験をしてきたよっていうのを先輩たちから受け継いで、
うんうん、
たらどんどんプラスになっていくじゃない、うん、と思って、
うんうんうん、
だからまずあの縦のつながりっていうのを作って、
はあ、ミスジャポンにイノベーションを起こしたわけですね、は
い、素晴らしい。
すごいですね。
江口革命、
気づいたらね、副実行委員長になってました。
すごい、
すごいわ、
はい、
でそんなミスジャポンの活動から今また派生していろんなこの活動が広がっていらっしゃるそうですね。
はい、そうですね。東京オリンピック2020年に向けて、はい、今イマジンワンワールドプロジェクトっていうのが進んでまして、はい、それが196カ国全世界あるんですけど、その国一つ一つをイメージした着物を、うん、もうあの着物業界、呉服業界 の, その技術職人さんたちが力を合わせて、はい、1カ国ずつ作ってるんですよ。
見てみたいですね。
僕はちょびっと見ました、
ね、あ本当ですか
、はい、
なんかフランスだとかアメリカとか、
あれで全部でいくつできてたのかな、僕が知ってるの、
ね、
あれ10カ国ぐらいありましたっけね。
そうですね、東京公演の時が12カ国
ですよね。
でしたね、はい、で今年、来年の3月までに32ぐらい作るって言ってるので、
すごい。どんな
ちなみにですね、はい、
ちょっとこれはラジオなんですけどもユーストリームをご覧の方にはちょっと見ていただきましょうかね。
そうですね、
はい、これが南アフリカですね。
こちら南アフリカ、
南アフリカの花畑をイメージして、
こちら南アフリカ花畑で、はい、
花をふんだんに散りばめた着物です。
こんな着物日本の柄でやっぱね見ないですもんね。
そうですね。でお花は多いんですけど、はい、例えば幸せの国ブータンとか。
ブータン
ね。
ブータンは、
はい、
国旗に竜が入ってるんですよね、
なるほど。
そのままモチーフで全体的に竜を入れちゃいました。
国の特徴が分かるような着物になってるわけですね、
うん、そうですで、あとはその各国の国々のお花を入れたりとかですね。
へえ、ちょっとこれも見てもらいましょうかね。これ
こんな感じですかね。
へえ、これ2020年の時にはその例えばその国の人が着るとかそういう企画になる。
もうそういうのも今話にあ
って、今ねどんな風にしようかと。
そうなんですよ。で、あの結構国とかも一緒に動いてきてて、経済産業省さんとかも今ちょっと協力してくださってて、
はい、
でそのそれがあったので、うん、今回今年ですねミラノ万博に実は出てきまして、
イタリアのミラノ
そうなんですよ、そうミラノ万博の、はい、パレードがあったんですけど、はい、そのパレードの先頭を歩かせていただきました、
すごい
すごいじゃないですか、いろんな団体がある中で
そうなんですよ、
その中でもまた一番前
を歩かせていただいて、うわイタリアの着物を着て、
イタリアの着物もあるんですね、イタリアのモチーフにした着物
が、はい、ここにはちょっと資料としてもないんですけど、そうなんですよ、イタリアの着物を着て、
どうだったですか、パレードは。
気持ちいいですね
緊張したとかじゃないんです
よ
ね、
いやーさすがパラのメンタルが出来上がってますね、
素晴らしいですね、
いやもう何万人って来てるので会場も広くてですね、もうあのチケットを出すところ、うんうん、入場入り口から、うんその会場まで歩くのに10分じゃ済まないですね、もうなんか結構広くてそれくらいの規模の大きいイベントだったんですけど、はい、だから人も結構いまして、
すごい、ちょっとなんか難しそうなのがこう和装の時の歩き方とか歩速とかこうスピードとかあるじゃないですか、
はいはい、
それとこうみんなのこう速度とかのこうバランスとか難しくないですか、
あのですね、まだ先頭は先頭で、はい、先頭担当ってのがいるんですよ、スタッフが、でその調節してくれるんですけどスピードを、
はあ、なるほどですねすみません至らんことね、気になってちょっとどんな感じだったのかなと思ったんですけど、
そう私も初めての経験だったんで、いや素晴らしい、そこにはあの安倍首相の奥様も昭恵様も来られていたりとか、
はい、イタリアの皆さんの感想はどうだったですか、その着物を見て、
いやもう美しいってそれだけで、もうなんか結構ヨーロッパの人って、本物の美しさってのを見てる人たちが多いんですよね、そのやっぱあの伝統とかもやっぱあの技術、ん？なんていうんですかね、美術的なものがすごい残ってるので、だからあの本物の美しさってい
う
のを知ってあって、だから着物がわからない人でもやっぱりこれ美しいねっていう風に言ってあって、
嬉しいですね、
本物は伝わるってことですよね、
本当ですよね、
そうですよ本当に、
本物はもう本当にその筋トレと一緒ですよね、
でしかもですね
伝わっていくっていう、
相当なお値打ちのものみたいですよ、
そうなんですか、お値段、お値段聞いちゃったんですね、
お値段はつけれないです正直、
そうでしょうね、
はい、
だって作ってるのがね、人間国宝の人とか作ってるわけですから、
そうなんですよ、あの一流の技術職人さんたちが、普通だったら着物ってですね、あのデザインがもう決まってて、はい、でこれを作ってくださいっていう風にオーダーされるらしいんですけど、うんうんうん、今回その日本の技術職人さんたちが自ら自分たちでこの国ってだけ言われて、うん、その国のことを歴史から全部調べて、で自分たちで作ろうってした着物がこれなんですよ、
デザイナーが他に発注したんじゃなくて、
そうなんです、職人さんたちが自ら考えて作ってるので、相当な思い入れが一カ国ずつあってですね、
はあ、このデザインになるまでにものすごい時間かかるでしょうからね、
そうなんですよ、
いろいろ調べていかないといけないんで、
こうやってなんか、
わあでもこれ日本を代表する作品になりますよね、その日本の宝になりますよね、
そうですね、
日本を代表するその和装というもので、
うん、
各国のね、
でこの着物を着て要はあの196カ国各国の方々をおもてなしをしようっていうのがこのプロジェクトなんですよ、
なるほど、2020年
はい、
これはやっぱり日本じゃないとできないですよね、
ですね、
う
ん、それに江口さんも関わってらっしゃって、
はい、
どういうお立場で、
ですね、モデルも務めるんですけど、演出も使用させていただいております、
ランウェイをこうどういう風に使うかみたいな、
そうですね、
途中大でございますですね、これ
江口ワールドが
江口ワールドが広がるという、
楽しみですよね、
そこで森部先生の筋トレのメソッドが各モデルさんに伝わってるってなったら、
そうですね、
世界に羽ばたきますよこれ、
いやこれは素晴らしいですね、いかにこの和装をね、
はい、
美しく着こなしていくかということで、
う
んうん、まあ、体の軸と
ですね、
筋力と期待させていただきたいなと思ってますが、
頑張ります、
よろしくお願いいたします
、はい
はい、ということで、まあ、その他にもですね、あのメディカルハーブセラピストとしても活動していらっしゃるということで、
はい、
こちらどんな活動になるんですか、
まあですね、あの体調とか、うん、まあ、美容とかに合わせて、うん、ハーブティーを調合していくんです、薬剤師みたいな感じですかね、
はいはいはいはい、その人のお悩みとかを聞いて、
そうですね、で最近はあの何ですかね、 打つとか、
はい、
打つでも、うん、打つまではいかなくてもそのストレスを溜め込んでる人がすごく多くてですね、なのでそういうのをあの根本の部分を探っていって、カウンセリングをしてですね、根本の部分を探ってそこから改善していくっていうお仕事をさせていただいてます。
いや幅広く活動してらっしゃいますね。はい、いやもうじゃあもうそういったその情報というのは、はい、江口かなさん何かこう検索すると
そうですね、フェイスブックやってるので、江口かなで調べていただければ、
はい、ぜひアクセスしていただきたいと思いますよ、は
い、いや今後の活躍がますます楽しみですね。
ですね、はい、応援していきたいと思いますので
頑張ります。
よろしくお願いいたします。
頑張ってください、
はい、ありがとうございます、
は
い、
ということで本日のマッスルゲストは、こちらねミスジャポン副実行委員長でいらっしゃって2005年ミスジャポングランプリの江口かなさん、ヒーリングルーム L&H の代表でもいらっしゃる、はい、ということでございます。そんな江口かなさんからマッスルソング一曲リクエストをいただいております。ご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、マイケルジャクソンでマン・イン・ザ・ミラー。